映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、今週はね、はい、どうしても紹介したい映画3本ありますので、はい、早速始めましょう。
はい、3作品、どんな映画でしょうか。
はい、まずはですね、今もヒットしているファーストキスの坂本雄二さんの脚本で、広瀬すず、杉咲花、清原果耶という人気者3人がトリプル主演した片思い世界、
はい、
で続いて切ないラブストーリー、美味しくて泣く時、さらにバックトゥザフューチャーシリーズやアカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞など6部門を制したフォレストガン、一期一会のロバート・ゼメキス監督の新作です。日や時を超えて、まあ、なんと一箇所に固定したカメラだけで展開される意欲的な映画なんですが、このね、3本をご紹介したいと思います。
はい、まずは片思い世界、素敵なタイトル
ですよ ね。
広瀬さん、杉咲さん、清原さんという、うん、もう3人が勢ぞろいしたというだけでも、もう見たくなっちゃう。
そうですよね、あのそれぞれにね、主演映画、そしてドラマがね、相次ぐ日本のトップ級の3人が顔を揃えた、これだけでも本当に驚きですよね、はい、でこれもやはりですね、怪物でカンヌ映画祭の脚本賞を受賞した坂本雄二さんならではだと思うんですよね。
うん、その坂本脚本、どんなストーリーでしょうか。
あのその週に公開される映画を紹介している番組ですから、ネタバレには十分気をつけているんですが、
はい、
今回の作品絶対にネタバレがないようにというふうに言われているので、まあ、ストーリーで話せること少ないんですよね。
じゃあもう話せる範囲ギリギリでお願いします。
了解しました、はい、あのね、3人が演じるのは現代の東京の片隅にある古い一軒家で一緒に暮らす3人の女性なんですね、うん、3人は仕事、学校、バイトと、まあ、それぞれ毎日出かけて行って帰ったら一緒に晩ご飯を取り、リビングでおしゃべりして、同じ寝室で寝て、朝になったら一緒に歯磨きをする、うん、まあ、お互いを思い合いながらも穏やかに過ごしていました、
うん、
で家族でも同級生でもないんですが、ある理由で強い絆で結ばれる、12年も一緒に楽しく気ままな3人だけの日々を過ごしていたんです。まあ、だけど広瀬さん演じる一番年かさの美咲には、横浜流星さん演じる気になる人がいました。バスで見かけるだけの寝癖頭の男性なんですが、そのことに気がついた2人はですね、告白を進める。でも美咲は消極的なんですね。まあ、それぞれが抱える届きそうで届かない片思い、その行方はという物語なんです。
なるほど、私この映画の予告を見て、
はい、見ましたか、はい、
ストーリーのこの展開が、あ、どういう場面なんだろうっていうその展開が気になったのと、うん、合唱曲が多分使われるんですよね。
そうなんです、これオリジナルの曲なんです。坂本さんがね、
どんな風に使われるの、あ、作詞もしてるんだ。
うん、まあ、ここはちゃんとね、
ネタバレになりますよね。
これも絶対にダメ、
ね、ネタバレしちゃったらもうね、楽しめないということですから、
は
い、
そうなんですよ、
どうなんだろうと思って気になってます。
いや、私ね、ちょっとこれ割と早い段階で気づいちゃったんですが、うん、でもやっぱりさすが坂本脚本ですよ。それでもずっと引きつけられる展開でした。で坂本さんはですね、3人は間違いなく日本の俳優の宝物で、でもスターに揃ってほしいわけじゃなく、3人個々の重なっている部分と重なっていない部分を見たくなって、彼女たちが同じ物語の中に出てくればそれが見えるかなと思ったんです、というふうに話してるんですね、うん、そして棺桶に入れたい作品ができたっていう方がいて、なんだよ羨ましいなって思ってたけど、この作品はそう思えましたね、うん、タイトルとモチーフが浮かんだ時、ああこれで最後でいいかもと思ったし、制約はあるにせよ多分書きたいものが書けました。自分の38年の脚本家人生はこれを書くためにあったんだなと思いますし、第1作目がこれだったら こんなに長い間書いてこなくて済んだのにって思ってますとね、まあ、笑いながら話していたそうなんですね。もう
坂本さんがそうおっしゃるならやっぱり見に行かなきゃですね、
はい、そうなんですよ、まあ、メガホン握ったのは4年前コロナ禍の下でも大ヒットした花束みたいな恋をしたで坂本さんとタッグを組んだ土井信弘監督なんですね。まあ、罪の声で日本アカデミー賞の優秀監督賞を受賞し、テレビでも愛していると言ってくれ、ビューティフルライフ、逃げるは恥だが役に立つ、本当に、ね、大ヒットドラマ手掛けてるんです ね、 ですね。この映画の撮影中、まあ、実は交通事故で大怪我をして公開延期されたんですが、あ、まあね、傷も癒えて素晴らしい作品を世に出してくれたことに感謝です、
はい、
ラジオ好きのリスナーの皆さんにはラジオが重要な役割を果たしている部分もあります。驚きを共有するためにもぜひ劇場でご覧ください。
続いては美味しくて泣くとき、どんな作品でしょうか。
こちらもネタバレ厳禁という作品なんです よ、
ですよ、ね、
はい
はい、じゃあこちらもギリギリのところで、
はいはい、
お願いします。
まあ、主人公はですね、幼い頃に母を亡くした新也君、初めての主演映画となるアイドルグループなにわ男子の長尾健人さんが演じています、うん、でサッカー部のエースだった新也は怪我で大会に出られず、うつうつとした日々を送っていた。そんな深夜は家に居場所がない同級生の優香と学級新聞の編集員を任されるんです。優香は東間亜美さんが演じてるんですけれども、はい、まあ、2人はですね、当初ギクシャクしていたんだけれども、まあ、次第に打ち解けるようになって、暇な2人だけで暇部っていうのを、ね、結成するんです
かわいい、
はい、でそれぞれね、孤独を抱える2人は距離を縮めていくんですが、ある事件をきっかけに優香が姿を消してしまうんです、うん、深夜は行き場のない思いを抱えたまま、交わした約束を胸に彼女を待ちます。そして突然の別れから30年が経ったある日、ディーン・藤岡さん演じる大人になった深夜に優香の秘密が明かされる、そんなストーリーなんです。
うん、美味しくて泣くときって、はい、印象的なタイトルだったんですけども、ね、岩本さんが今紹介してくれたストーリーにはなんかヒントはない。
これね、主演の長尾さんもですね、この美味しくて泣くときってどんなときだろう、よっぽど美味しいのかなと考えましたが、台本を読んでみたらすごく素敵なお話でしたというのを話してるんですけれどもね、まあ、ネタバレになってしまうので詳しくは言えないんですが、
そういうこと
か。まあ、一つにはですね、主人公の父親安田顕さんが演じているこの父親がですね、うん、食堂を経営する傍らで現在の子ども食堂のようなことをやっているということがあると思うんですね。
あ、なるほど。
ま
あ、
原作は小説なんですが、安田さんこれ深く読み込んで、コップを置く間や話をする間なども全てが計算されている原作なので、できるだけ再現したいというふうに話していたそうなんです。まあ、親子の最後のシーンで父親の作ったあるメニューが出てきた時の2人の演技、これね、まさにタイトルを体現しているような感じでしたよね。
うん、そうつながっていくんですね、はい、ちなみに監督はどんな方なんでしょうか。
はい、横尾初樹監督、縁組の愛称で知られるタレントの遠藤久美子さんの旦那さんなんですけれども、はい、原作者の森沢明夫さんの大事なことほど小声でささやく、こっちも映画化していて、まあ、信頼が厚いということなんですね。まあ、人の心の機微を繊細にすくい取る作風、これが特徴なんですが、今回の作品も子ども食堂という日本の抱える貧困などの社会問題を背景に据えながら、一人一人の心情を丁寧に描いています。美味しくて泣く、そんな体験を目撃するためにもぜひ劇場へお運びください。
そして最後は日や時を超えてですね、
はい、映画史に残る傑作を撮ってきたロバート・ゼメキス監督で、アカデミー主演男優賞を2度受賞した名優トム・ハンクスなど、アカデミー賞を席巻したフォレスト・ガンプ一期一会のスタッフが30年ぶりに再結集して作り上げた作品、うん、まあ、皆さんね、もういいお年なんですが、とてもチャレンジングな映画を作ってくれました。
うん、冒頭であったように、はい、1箇所に固定したカメラだけで物語が展開されていくということですね。
そうなんです。アメリカのある家の今が主な舞台になるんですが、その場所では太古の昔、恐竜が駆け抜け、氷河期が過ぎゆき、多くの木が育ち、先住民族の男女が出会う、
うん、
まあ、悠久の時を超えてその場所に家が建ち、いくつもの家族がさまざまな運命に導かれて入居しては出ていく、そんな様を時代を行き来しながら描写しているんです。 まあ、中心として描かれるのはトム・ハンクス演じるリチャード、この家で生まれ育っていたという人間なんですね。
ちょっと待ってください、はい、育っていく、はい、トム・ハンクスさんっておいくつですか？
68歳なんですが、なんと10代から70代までを一人で演じて
る
んです
、すごい。
そうなんですよ。最初にね、映画のポスター見た時、あれトム・ハンクスに似た若い俳優がいるなというふうに思ったら本人でした、はい、まあ、キャストのね、何千枚もの画像を使って CG で若くしたそうなんですね、うん、で撮影現場には2つのモニター設置されまして、でキャストとスタッフは加工した俳優の姿としない時の姿、これをねリアルタイムで見ることができた。
すごい時代。
本当にね、若くなった時の演技を現場で確認しながら、トム・ハンクスをはじめとした俳優たちはその年齢に合うように立ち居振る舞いを調整していったということなんですね。ゼミキス監督は、本作のように複雑で異なる時間軸が重なり合う物語を描く場合、同じキャラクターを複数の俳優が別々の年齢で演じると違和感が出てしまう、このツールを使えばトム・ハンクスのような偉大な俳優が自分のキャラクターを若者として演じることができる、だから観客は全くの別人を見て、ああ若い頃の彼だったんだと思い込む必要がないというふうに話してるんですね。
まあ、物語は時代を行き来しながら展開するということだったので、はい、まあ、複雑なストーリーであっても同じ俳優が演じることで見る人も分かりやすくなっているってことですね。
でね、演出もね工夫されてるんです。パソコンでいくつものウィンドウを立ち上げた時のようにですね、こうウィンドウで囲まれた部分に違う時代が映し出され、で徐々にそれが全体に変わるようになる。でこの家のねリビングで暮らし引っ越していったいくつかの家族、このうちですねトム・ハンクス演じるリチャードは絵描きになることを夢見ていたんですが、フォレスト・ガンプでも共演したロビン・ライト演じるマーガレットと出会い恋に落ちます、で大学に進学し弁護士になることを目指していたマーガレットは妊娠してしまう。で2人は10代で結婚、感謝祭、クリスマス、家族のバースデー、楽しい時が過ぎ子供の反抗期、夫婦喧嘩、家族の病気、悲しい時も過ぎていきます、そしてマーガレットが50歳を迎えた日、2人の人生は思いもかけないところへ迷い込んでいくんです。映画館の暗闇の中でじっくり集中してご覧いただきたい作品です。ぜひ劇場へお運びください。
今日ご紹介した片思い世界、おいしくて泣くとき、そして日や時を超えて、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。片思い世界、おいしくて泣くとき、日や時を超えて、3本ともポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。